ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、元気でしたか？
はい、元気でした。若者さんは？
私もね、もうね、ますます元気です。
よかったです。
はい、
最近の私のホットな話題をじゃあさせていただきましょう。
はい、
いただいてもいいですか？
あ、もちろんです。はい、もうみんなそれが聞きたいんです。はい、前回と私が喋りすぎました
から。いえ、そんな感じの素敵な話を、はい、
炎上しそうになりました。
はい、いえ、久しぶりにですね、祖母に会いに行ってきました。このご時世少し会うっていうのを控えていたんですけれど、そして半年ぶりぐらいに、半年以上ぶりに会いに行ってきたんですよね。で、私の祖母83歳でイメージ、何歳になっても元気なおばあちゃんっていうイメージでした。でもついに認知症が来てしまったんですよね。っていうのもコロナの前まではジムに行って、で人と関わって喋ってっていう、そんな毎週の生活を送っていたんですよね。でもそんな生活が閉ざされて、毎日家の中でこもって生活をするっていう生活に激変したみたいなんです。で、やっぱりこの半年でこんなに人の体って変わるんだっていうのに、ちょっとショックを覚えました。脳を鍛えるには IQ しかないっていう本を読んで、やっぱりヨガだったり体を動かすっていうのは脳を活性化させるって私は思っていて、まさにそうだなっていうのと、人と関わってコミュニケーションを取ることでやっぱり元気になって、気持ちも元気になっていくっていうのがもうまさに感じさせられました。
あ、そうですね、本当にね、おっしゃる通り、今まで元気だった方が、人とのこの関わりがこうね、なかなか取れなくなって生きがいをこう失ったりとか、あるいはこう刺激がなくなるとね、急にやっぱりこう衰えがこうね、今まではそれによってこうなんていうか保たれていたのが、急にやっぱりこう衰えの方がこう勝ってしまうんでしょうね。それでやっぱりこうぐっと老け込んだり、おばあ様のようにこの認知症がね、やっぱこう進んでしまったりっていう方もね、確かにあると思います。今お話聞いてふと思ったのが、やっぱりこう仏教のね、教えの中に4つの食事があるっていうふうに言われるんですね。4つの食事。
食事。
うん。いいと。ごといいと。ね。食事、4つの食事があると。うん、で、1つはね、普通の食事、
うん。
普通にこのご飯を食べると。だから、で、おばあさんはね、お家では、食事も毎日してて、そこにはね、こと書かなかったと思うんですけれど、私たちはですね、やっぱりこのご飯だけで生きてるわけじゃないんですよね。キリスト教の聖書の中にも、人はパンのみにて生きるにあらずっていうね、そういう有名な一節がありますけれど、食事だけでこう生きてるんじゃなくて、2番目の食事っていうのは人とのこの触れ合いだっていうふうに言われてるんですよ。これはね、食事期って言って、こうね即時期って言って、即って触れるっていうの、人とのこの関わり合いとか触れ合いっていうのは、実はね、私たちの心の栄養であり、大事な食事なんですね。確かに考えてみたら、毎朝ね、朝昼晩とご飯がこう出てくる。だけど一切、人とのこの関わりをこう遮断された生活になったら、どうでしょうかね、どれぐらい頑張れますか？
それはね、まさに今私の心に響きました。私、人と話さないと死んじゃうなって思うんですよね。
あ、そうですか。
もう人との関わりの中で生きているので、ね、もう喋らないっていうのは地獄ですね。
そうですね。だからね、牢屋に閉じ込められて、ね、スマホとかね、インターネットがあればまたね、人との触れ合いができますけど、ご飯はね、ちゃんとこう出てくると。だけど一切コミュニケーションとか関わり断たれてしまうと、どうですかね、普通の人はもう1週間ぐらいでなんか頭がおかしくなってしまうかね、何かこう体調に不調を出してしまうんじゃないかなって思いますね。だからこう人との関わり合いっていうのは、その心の栄養であり心のご飯なんですよね。
そうですね。
そういう意味では、このコロナでね、人との関わり合いのそのあり方がガッと変わって、本当にね、この生きる力や生きる意志をね、すごくこう失ってしまった人もあったんじゃないかな。一方で、部屋から出なくてもインターネットとかでね、人との触れ合いがこう できるっていうところもあったんで、本当に今の人とのこの触れ合いや関わり合いってね、本当に大事だなって思いますね。
うん、
あと3つ目はですね、
はい、
うん、この意思時期って言って、その目標であったりとか、
うんうん、
生きがいのことを、ね、意思ですね、意思分かりますね、意思ね、
うん、
それはですね、この私たちが元気に生きていく上でのこのご飯なんだと、うん、だからやりがい、生きがい、目標があるということはすごくね、大切なことなんですよ。
うん、
やっぱりね、その自分の将来の目標とか、ね、このこれがやりたいとか、これがね、このね、大事だっていうのがないと、まあ、日々なかなかこう張り合いがなかったりしますよね。
うん、
何かね、ありますか、やりがい、生きがい。
やりがい、もう生きがいはしかないです。
うん、生きがいしかない。すごいですね。もうね、
そうですね、生徒様ですね。生徒様の成長を見させていただくことが今の自分にとっての一番の幸せだなって毎日感じます。
いいですね。うん、だからそういう何かね、こう自分の目標とか生きがいがあると、まあ、苦しくても乗り越えていけるじゃないですか。まあ、ないとね、このなんていうか、こうすごいこうね、この毎日がこう苦しくなったりしますけれど、目標があるとやっぱこう乗り越えていきますよね。こういうのは私たちが元気で生きていくご飯なんだと。でそのね、4つ目はちょっとこれね、この難しいんですけど、識字記って言ってですね、識っていうのはその、認識の識、
はい、認識の
識、ごんべんにね、
はい、
うん、このね、ごんべんに、はい、ごんべんにこうですね、うん、はい、認識の識ね、あ、意識、意識とか、
うん、
うん、そういう識ね。でこの私たちがこう見たりとか聞いたりとかね、
うんうんうん、
良い香りを嗅いだりとか、
うん、
ね、美味しいものをこう食べたりとかね、うん、あるいはね、そのね、何かに触れたりする、まあ、こう認識するっていうのは、うん、それはですね、仏教的に言うと、それ見たり聞いたり感じたりしたことが、種となってね、真相の心に全部この宿っているんだと、こう説かれるんですよ。うん、なので見たり聞いたり感じたり、そうすることもね、この私たちの心の栄養になっているんだよということで、この4つの食事を教えられますね。1つ目は普通の食事、もう1つは人とのこの関わり合い、そしてもう1つはですね、この目標とか生きがいとかやりがいを持つということ、そして、4つ目はですね、見たり聞いたり嗅いだり物事をね、この認識するっていうこと自体が、実はですね、この心の深層に、そういう種を宿しているということで、これもまた食事であるということですね。まあ、ヨガにも多分近い考え方があるんじゃないかと思いますけどね。
は
い、
あります。
どうですか、
の感覚を大事にするといいっていう、うん、あの教えがありまして、五感、
うん、
見る、あの触れる、
うん、
香りだったり、その感覚を研ぎ澄ませていくっていうトレーニングをプラティクス、
うん、
ヨガのポーズの中で行っていきます。
あ、
でその感覚っていうのは私たちが思ってる以上に心に影響を与えているんだよっていう話をしていて、例えば美味しいもの、美味しい香りがするから、
うん、
ダイエットしたくても食べてしまうっていう、うん、その感覚がこう自分の心を止めること、行動ができなく、
うん、
行動を止める、食べてしまう、結果ダイエットが失敗するとか、
うんうん、美味しい、なんかいい香りを嗅いでその感覚にとらわれて食べてしまう、うん、
感覚に失敗する、温かいこたつに入るから眠くなってしまう、寝てしまうっていうことに変わったりだったり、この感覚によって私たちの行動もある程度支配されたりとか影響を受けているなって思うんですよね。でその上で感覚を感じて繊細にした上で、その感覚と感情を切り離すっていうトレーニングをこのヨガの中で行っていくんですよね。まずはその感覚を繊細にした上で切り離す、
なんか難しい、繊細にするとそっちに捉えちゃいそうですね。
その上でこの心のトレーニング、体のトレーニングをして自分で自由自在に操っていきましょう。でそれがあの自分の、 あの思い描く人生を描けるっていう一つの方法でもありますっていう、そんな学びもあったりします。
まあ、そうですね。確かに私たちはこう見たり聞いたり嗅いだりっていうその感覚にね、とらわれて、なんかね、もうこうね、素敵な人を見たらすごいとらわれてしまったりとかさっきのね、美味しいのを買うともう食べたいっていう気持ちにね、まあ、なかなかでもそこをこうコントロールするっていうのが、まあ、なかなかまた難しいところですよね。
感覚と感情がでね、左右されているっていうことに気づくだけでもね、素晴らしいです。すごいことですよ ね。
感覚と感情は違うと、感じたということと、そのこうしたいっていうそういう感情と、ここをこう分けていくということでしょうかね。なるほど、はい、実践してみたいと思います。
なかなかできる人っていないかもしれないからこその教えなのかもしれません。
それをやっぱこう完全に実践できた人がいわゆる悟りっていう
境地、悟りの境地の、
あ先生はまだ、
いやもうまだまだです。まだまだなので、修行の、
はい、食べちゃう、こう、
はい、なのでまだまだヨガの練習生の身分でございます。
はい、はい、ということで、はい、今日はそうですね、この食事ということで、人との触れ合いが大切だということですね、ちょっとお話しさせていただきました。はい、ということで皆さんもね、周りとのこの関わりをぜひ大事にしていただきたいと思います。はい、
はい、どうぞ。私 YouTube と Instagram させていただいています。 YouTube はエリヨガで、Instagram はエリヨガアンダーコメで検索して友達になっていただければ嬉しいです。
はい、私は毎朝8時から仏教の話をライブでしております。 YouTube、 そしてですね、ブッダの教えを学ぼうという Facebook ページで毎朝配信をしていますので、ぜひそちらもご覧ください。どうも
ありがとうございました。